地なる神よ、ライブからライブの福音書をひもとき、そこからあなたの御旨を知りたいと願っています。清き神よ、どうぞ私たちの思いを清め、またひたすかにあなたの道を歩むことができる決心を、また勇気をお与えくださいますようお願いいたします。西谷の群れを祝福し、この群れにどうかこの近隣から、またこの前の道を通る人々の中からあなたを求めるものを起こしてくださいますようにお願いいたします。私たちはさまざまな思いを心に持っておりますけれども、あなたはそれを全てご存知です。どうぞ私たちを強め、励まし、慰め、助け、あれに慈しんでくださいますようにお願いいたします。今日この場所に来ることができなかった兄弟姉妹たち一人一人をあれにください。イエスキリストの名を通して祈ります。
アーメン。
ヨハネによる福音書第17章20節から、ヨハネによる福音書第17章の20節です。新約聖書203ページ、ヨハネによる福音書第17章20節から朗読します。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにあり、おり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らは完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。ただし父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。イエス・キリストの取りなしの祈りが記されております17章の学びを、本日は3回目として学びたいと思っておりますが、今日は20節以下です。彼らのためだけなく、これはキリストの弟子でありますが、直接の弟子でありますが、彼らの弟子だけではなくて、彼らの言葉によって私を信じる人々、つまりその弟子たちが述べ伝えた福音によってイエス・キリストを信じた人々のためにも祈るとキリストはおっしゃっておられますので、聖書に記されております通り、御言葉を信じる私たちのための取りなしの祈りであります。イエス・キリストはこの20節以下でキリストの弟子の言葉を信じるようになった者たちのための 鳥なしの祈りを私たちのために捧げておられますが、それは何であるかと申しますと、まず21節に記されておりますように、すべての人、つまりキリストを信じるすべての人を一つにしてください、一つにしてください。それからその後に記されておりますように、彼らキリストの弟子ですねを私たちのうちに作るように、私たちとは父と御子イエス・キリストを指しておりますけれども、その中にいるようにしてください。それからもう一つは24節に記されておりますが、私に与えてくださった人々、これまた私たちのことでありますけれども、イエス弟子たちの語った福音を信じるようになった人々を私のいるところに共におらせてください。この3つの言葉が祈りの言葉としてここに記されております。一つにしてください、私たちのうちにおらせてください、また私のいるところに共におらせてください。この3つの祈りの言葉は結論的に先に申し上げますが、同じことを祈っておられる、このように言うことができます。言葉は違いますけれども、同じような内容をキリストは私たちのために取りなしをしていてくださるということであります。まずキリストの弟子のために、キリストの語った御言葉によって信じた人々のための祈りは一つになるように、一致するようにという祈りであります。教会ではよく一致という言葉が使われます。教会の一致という言い方をしばしばいたします。最近は少なくなったんですけども、戦後間もなく日本の教会は一致という言葉がにあふれました。エキュメニカルムーブメントという英語とかで聞かれた方があるか分かりませんが、教会一致運動と翻訳することができます。キリスト教会はたくさんの教派に分かれております。以前どこかで読んだことがあるんですけども、キリスト教年間というキリスト教に関する年間がありまして、でそこに教派の数を数えますと200ばかりある。それはプロテスタントだけなんですけども、カトリックは一つ一つとよく言われるんですけども、しかし実際にはたくさんの修道会があり、たくさんのいろんな運動体がありまして、実はカトリック教会も言われるほど一致しておりません。ですから何とかキリスト教会を一つにまとめなければならない、一致させなければならないという動きがよくありました。戦後は特に日本キリスト教団という教団ができまして、この教団は戦時中にできたんですけども、しかし日本中にありましたたくさんの教派が合同してできた一つの教会で、そこがから出たのがこの改革教会でありますけども、という点で一つの合同教会があり、またその合同教会からどんどん出ていく教会もありで、そういう中で本来教会はどうあるべきかというところから、そして世界中の教会から申しますと WCC 世界教会協議会という組織がありまして、そして、教派を問わず教会と一致しなければならない、こういう動きが戦後 よくありまして、教会の一致ということがよく叫ばれ語られたものであります。でそれだけではありません。今日でもそうでありますが、教会内の一致、信徒の一致というものが叫ばれております。教会員がバラバラであってはいけない。皆が点で好きなことばっかりしているようでは教会は成り立たないということで、教会員の一致ということがよく言われます。そこでみんなで会食をしたり、一緒にご飯を食べたり、あるいは寄り合いのようないろんな話し合う会が好まれまして、でそして、まあ、今日でもそのようにしてなんとか教会員の一致、まあ、これを努力して成立、成り立たせようとする動きはあります。それは決して間違ってはおりません。教会が一つであること、それは大切なことであります。ある人はいやいや、まあ、そんな一致ではないんじゃなくて、本当に教会の一致というのは礼拝の一致でなければならないし、信仰の一致で、それは信仰告白とか信条というものが一致しなければ、いくら教会員が一致一致と言ったってダメだということで、信条を、信仰告白をもっともっと学ばなければいけない、あるいは礼拝のやり方を一つにしなければならない。で、日本では聖公会という教会は、この前亡くなった柳田さんが属しておられる教会ですが、どこに行っても同じ礼拝の仕方を持っております。で、よくヨーロッパや南アフリカもそこに入れられるんですけども、そこから戻ってきた方がおっしゃるのには、でそういうところではヨーロッパではどこの教会に行っても、例えば改革派だったら、あるいはルーテル派だったら、どこの教会に行っても同じ形式で礼拝が守られているとか、日本はみんなバラバラだと。だから教会は礼拝をまず一致させないと教会の一致なんて、それは作業の朗角だと主張なさる方もありまして、教会の一致というのは、それはもう日本の教会のおそらくは永遠の教会が永遠でありますならばですね、永遠の課題と言えるかもしれません。しかし今日私たちはどうもイエス・キリストがおっしゃっておられる一致は、そういう一致ではなさそうであります。もちろん私はあえて申し上げておけなければなりませんけども、教会は一つであるべきだと思います。ですから愛三会を守ったり、あるいはいろんな学びの会をしたり、話し合いがあったりすることは、それはなおざりにしてはならないと思いますし、礼拝の一致も信条の一致も教会を一致させるためには重要ではあると思いますけども、少なくとも今日学びますイエス・キリストの御言葉は、別の視点、別の見方をすることを求められているのではないかと思います。まず21節をご覧くださいますと、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、そのように一つにしてください。父よ、あなたが私のうちにおられる、私があなたのうちにいるという表現、これは私の理解をはるかに超えております。三位一体の中でだけ成立する一致と言ってもいい。このようにちょっと距離的な難しい言葉を申しますが、別の表現としますと、イエス・キリストは父なる神様の御心をすべてご存知であり、御父も父なる神様もイエス・キリストのことはすべてご存知であるという関係です。これが父が御子イエス・キリストのうちにおられ、御子イエス・キリストが御父のうちにおられるという実質的な中身だと思います。これは私たち人間では不可能なことですね。 よっぽど親しい関係、それは親子の関係かもしれませんが、親と子がではお互いにみんな何でも知っているかというと、そんなことはないんですね。私たち一番わからないのは自分たちの子供の心かもしれません。血を分けた、そのような間柄でありますけれども、人間というのはそれはお互いに全て知り尽くしているわけではないんですね。夫婦の間でもそうでしょうし、親友と言われております者たちの間でもそうでしょう。人間は互いに知り合うことはできません。ですから私とあなたですね、私はあなたのうちにいます、あなたは私のうちにいますというのは本来は言えないですね。イエス・キリストと御父の関係というのは、それは人間の創造を絶する関わり方です。イエス・キリストは父の御心を全てご存知。イエス・キリストも、御父もイエス・キリストの考えていることは全部ご存知。これは聖霊も同じことが言えるわけです。三位一体の関係というのは、そのような関係なんですけども、人間同士の関係はそうはいきません。ところがですね、キリストはその私と御父が一つであるように、すべての人を一つにしてくださいとここで祈っておられるわけです。私たちは一致一致と言いますけれども、その一致というのは本来イエス・キリストが願い、イエス・キリストが祈っておられる関係とは本来違うというんでしょうか。まあこういう表現が誤解があるかは分かりませんけれども、レベルが低い、あるいはもっと正しい言い方をすれば霊的ではない。本当の一致というのはこのような霊的な一致でなければならない。つまり御子と御父、そして聖霊のそれぞれの関係、お互いに全てのことを知り合っているような、全ての思いが一つであるような、そしてその間には密接な協力関係があるような、それがモデルであるような一致、これが私たちが本来確立しなければならない一致だということになります。本来不可能なことですね。だけれどもそういう不可能な一致をイエス・キリストは私たちのために取りなしをしていてください。そういうことはいつできるんだろうかと思うんですけども、これはある意味で終末的と申しましょうか、天国に行かなければならない。私たちが本当に清められて、そして天に上げられた時にお互いにイエス・キリストと御父の関係のようにお互いの心を知り合うことができるでしょう。私はそのように信じております。そのようになれるのは、それは私たちが天国に行ってからのことでありますけれども、しかしこの地上でもそのような深い深い密接な関わりができるようにキリストは祈っていてください。それは一体どこでできるのか。キリストを信じる人々の間でです。キリストを信じる人々は残念ながら現実にはクリスチャン同士が憎み合ったり、あるいはお互いに理解し合うことができないで、そしてお互いに時には罵詈雑言を吐くというようなこともあるわけですけども、現実にはですね。しかしイエス・キリストは取りなしの祈りを私たちのためにしてくださっています。それはキリストを信じる者同士が互いに御子と御父の関係のような一致を成り立たせることができるように、そのように心を一つにすることができ、理解することができるように、これはキリストの祈りです。人間は先ほどから言っておりますように、こういうことは不可能なことなんです。お互いに知り合うことができない、そういう関係、これは人間なんですけども、もちろんそれは罪の結果です。でもキリストはその罪の許しを 与えてくださり、ついには天上において私たちは互いに深く知り合うことができる希望をこのキリストの祈りの中に見出すことができます。ですから今はクリスチャン同士互いに理解することができない部分があっても、一つにはキリストが今も私たちが一つになるように祈っていてくださるという事実を心に留めなければなりません。ただ漠然と希望しているだけではダメですね。私もまたそのようになれることを本当に心から希望することができるように変えられる。そして実際の教会生活において、礼拝において、交わりにおいて、そういう一つで交わりが一つになるということが少しずつ積み上げられていくように。ですからこの教会でも私は愛参会を毎週開かれることが嬉しいんですね。そしてそのために奉仕をしてくださっている方々がおられますけど、でもそういう方々の努力というのはですね、ただみんなに喜んでご飯を食べさせようというだけじゃないんですね。キリストが願っておられますこの一致が少しでも積み上がって積み上げられていくように、そのような祈りの中でなされている食事会でありますし、キリストはそういうことを少しずつ私たちのこの教会の中で成就していてくださるであろうと、このように私は希望をするわけです。これはいろんな交わりでもそうです。この礼拝でもそうです。広く言えば教会一致運動の中でも、私はそういうものが決してそういう努力が虚しくならない。なぜならキリストは一致するように、キリストを信じる者が一つになるように、今も取りなしの祈りをしていてくださるからです。2番目の祈りは、それは彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと言われ、そして24節では共におらせてくださいというふうに祈られております。うちにいる、共にあるというのは、これは私は同義語、同じ言葉だ、同じ意味の言葉だと思います。うちにあるというのは、これはですね、先ほどから言っておりますように、私たちがですね、互いのうちにあることは難しいだけれども、私たちは御父と御子のうちにいるようにさせられますように。うちにあるというのは、それはこれほど密接な関係はを表現する言葉はないと思います。聖書にはこの言葉がいっぱい出てまいります。特にパウロはこれを好むんですね。英語では縁という、因という言葉ですが、ギリシャ語で縁という、もういっぱい聖書の中に出てくるんですね。キリストが私のうちにあって、私がキリストのうちにあって、これがパウロの表現です。ローマの信徒の手紙からずっと読んでください。キリストのうちにある、あるいは私たちがキリストのうちにある、キリストが私たちのうちにあるというのは、もう無限と思うほど出てきます。聖書はこのうちにあるという言葉を多用するんですけども、よく考えてみますとわからない言葉ですね。私たちがキリストのうちにあるとはどういうことなんでしょうか。キリストのうちに入り込むことはできないわけです。これを私はあえて神秘ミステリーと申し上げたいと思ってですね、ある人は言いました。使徒パウロの神秘集、有名なシュバイツァーという神学者が、彼は医者としてアフリカでランバレネというところでヒューマニスティックな講師をしたことが有名なんですが、また有名な神学者でもあるんですね。もちろんバッハの演奏家としても有名なんですけども、このシュバイツァーという神学者と言ったのは使徒パウロの神秘主義。使徒パウロというのは縁という、あのキリストにあってという言葉で神秘的な関係を何とか表現しようとしたんだと、こういうふうに言っているんですが、まあもちろんシュバイツァーと私たちは信仰的な立場は随分違うんですが、しかし神秘であることは確かですね。つまり想像を絶する、あるいは想像を超えた関係、それを でないとですね、そういう点に立たないと、私がキリストのうちにある。キリストは私のうちにおられる。というここのことは絶対理解することができません。こういう言葉をですね、別の表現ですれば、それは霊的な関係です。あるいはまた別の言葉で申しますと、信仰をもってしか理解することができない。信仰をもってしか受け入れることができない関わり方。これがミステリーです。神秘です。だから頭で割り切ろうとしたってダメですね。どんなに計算し、どんなに言葉を尽くしても、このキリストのうちにあるという表現は、あるいは私たちがのうちにキリストがおられるという表現は理解不可能であります。でけれども、キリストはそのようになるようにと祈られました。そして、共におらせてください。英語で言えば、ウィズですね。これもまた神秘ですよ。キリストが私のこの傍らにおられるということは見えないわけですよ。今はですね。でも、キリストを信じる人々は、その時代を超えてキリストを信じる人がいます。つまり21世紀に私たちここにおるわけです。でも、キリストは祈ってくださいました。共におらせてください。私のいるところに。私のいるところというのは、これどういうことでしょうか。キリストは、今は地上におられますけれども、間もなく十字架にかけられ死んで、そして3日目によみがえって40日後天に上げられている。それ以来ずっとキリストはその肉体を持った復活の体を持ったまま天におられます。そのキリストと一緒におらせてくださいということは、これも理解不可能なことですね。キリストは天上にその復活の体を持っておられるわけです。そのキリストとここに共におらせてくださいというのは、これ頭で理解したって分かるはずがないわけです。でもキリストはそれを可能をならしめてください、現実化してくださいと祈っておられます。キリストはおっしゃいました。天地創造の前から私を愛し与えてくださった私の栄光を彼らに見せるため、天地創造前からキリストは天上において復活の体を持っていますことは、それは定められていたキリストのご自身の道から与えられた栄光なんですけども、それを彼らに見せるため、それで共におらせてください。頭で理解したってこういう言葉はもう理解を超えております。これはあまりにも霊的な事柄です。主の晩餐の霊典を思い起こしてください。キリストの体は天にあるわけです。しかし、聖餐に預かるたびにその体に預からせてくださいと私たちは祈るんですね。預からせてくださいとはただ妄想とか想像というのとは違うんです。実際そのように預からせてください。事実として関係させてください。結びつけてください。結合させてください。あの天上の復活したキリストの体と私たちが一つであるように。こんなことは想像を絶することなんですね。でもそのことを現実ならしめてくださいとキリストは祈ってくださいました。このようにキリストの祈りというのはとっても深い祈りです。そしてこれをこの祈りを理解することは私たちには不可能なことです。でも不可能であろうが何であろうが、キリストは祈ってくださった。キリストの祈りは、それは単なるお祈りじゃなくって御子として祈ってくださった祈りですから、その祈りは確実に実現します、成就します。となるとですね、このわけのわからない、神秘的な、まあ、霊的と言ってしまう、きれいな言葉ですが、それがですね、キリストは実現するように祈っていてくださるわけです。これは、私にとりましては驚くべきことじゃないでしょうか。頭で考えて、そして何でも分かって信じるならば幸いですけども、それを超えて信じることができ、信じように求められると、なかなか私たちは パッとひらめかないんですけど、当たり前のことですね。私の想像を超えているからです。人間の理解や経験やそういうものを超えていることをキリストは私のために今も祈っていてくださるということではないでしょうか。この祈りが実現すると21節、そうすれば世はあなたが私をお使いになったことを信じるようになります。また23節の後半部分、こうしてあなたが私をお使いになったことはまた私を愛しておられたように彼らも愛しておられることを世が知るようになります。この祈りが実現するときに、この世、この世は今まで敵対者として描かれていたわけですね。キリストの弟子たちを憎む世です。あるいはその支配者はサタン。その世がこの祈りが実現すると信じるようになる。あるいは知ると信じるというのはほぼ聖書では同じ言葉で意味で使われていることはご存知でしょうか。その知るようになる。私たちはキリスト者自身でさえ理解を超えているようなことをイエス・キリストは実現するように父なる神様祈ってくださいました。必ずそのことは成就します。そうすると世は信じざるを得ない、あるいは世は知らざるを得ない。こういうことをキリストはおっしゃってくださっているわけです。この世はもともとは敵対する関係ですけれども、教会の中で起きている一致、あるいは信徒が成就しようとし願っております、そういう一致をこの世が見ていくと、教会の中におかしいというかですね、不思議な、人間の理解をはるかに超えてたようなことが起こっていると、この世は信じざるを得ない、あるいは知らざるを得ない。それを見てこの世はどういう反応をするか、それはもちろんですね、この世は直ちに何らかの反応を教会に対して非常に有効的にしないかも分かりませんが、しかし何かが起こってくると思います。教会員が本当に一致して伝道し奉仕し、そしてお互いに心を通い合わせているならば、それはキリストが祈っていてくださいますから、それは必ず発展していくようなのであります。そういう一致があるところで、この世はそこに本当の理解を超えたような事柄が起こっていると信じざるを得ない、あるいは知らざるを得ないとなればどうでしょうか。その人たちの心はその教会員の一致、教会員が結びついた互いに和合し和解し合っている、そういうのを見て驚き、そしておそらくは何か不思議なことが起こっていると気がつくに違いありません。ですから私たちは、今日クリスチャンはですね、ただ一緒に食事をしてワイワイガヤガヤやっているだけじゃないんです。あるいは教会がですね、今日は を超えていろんなことをお互いに奉仕をしようとしている、震災が起きたらみんなでですね献金をしたり、あるいは実際ブランとしてやとして出かけていく、そういうものを世間の人々は見て、あ、不思議なことが起こっているということに薄々気がついて、そこからそこでとどまるはずがないと私は思うんです。そこからですね、あ、何かを受けていると思った人がそれ以上のことをするはずです。あ、私も信じてみようか、私も教会に行ってみようか、あるいは教会に行ってみんなと礼拝を一つに礼拝を守ってみようか、そういう心が起こってくることを私たちは希望できるんです、望むことができるんだと思います。今日も愛さん会をし、こうして礼拝を守りました。これは虚しいことでもないんですね。キリストが祈ってくださった祈りの方向に向かっているのがそれをやったことです。この結果は必ず私たちは大いな喜びを持って見ることができるでしょう。お祈りします。天の父よ、キリストが私たちのために取りなしに祈りしてくださった 祈りを取り上げて共に学びました。キリストが祈ってくださっていますことは神秘的で、私たちの理解を超えております。けれども、その神秘的で理解を超えていることはキリストの祈りですから成就いたします。実際私たちは教会員の一致、教会の一致、礼拝の一致、信仰の一致、交わりの一致を求めて教会活動が今日も続けられております。その営みは本当に紆余曲折、時には挫折、あるいは思いがけない方向を行ったり、そういうようなことをいつも味わっておりますけれども、しかしキリストの祈りは必ず成就いたします。西谷教会でなされておりますこのような交わり、また一致の交わりであります。必ずや西谷に住んでおります人々はこれは交わりを見て心動かされる違いありません。どうぞ私たちを動くことなく、絶え動くことなく、イエス・キリストの祈りが成就するように願いつつ、教会生活をこれからも続けることができるように、そしてこの交わりの中にまた多くの人々が入れられますように、主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。